こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続きコミュニケーションをデザインする会社 BEX インスティチュート代表の大塚美幸さんです。前回までですね、本当に、まあ、キャリアインタビューと言いながら旅の話もですね、たくさん聞かせていただいて、まあ、今の大塚さんからね、見たら想像できないような、本当に結構危ない橋も渡ってこられていることを聞いて驚かれた方も多いかと思うんですが、まあ、いよいよ今のお仕事につながるね、ところに話が入ってきてますので、今日も楽しんで聞いてください。ではこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速大塚みゆきさんお招きしたいと思います。みゆきさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、
はい、
なんかちょっと人前で話すことになったお知り合いの方から、
ね、
ぜひ話し方を教えてくれと言われて、はいはい、初めてですか、そういうことを教える。
そうです、
はい、教えることになってプログラムを作った感じですか。
はい、それは私が苦しかった局アナ時代の経験がまさに活かせたっていう感じですね、
はい、
なぜかというと、私全くその勉強しないで局アナになってすっごい苦しい時にノートをつけてたので、はい、そういう時にどんなところに気をつけたらどう見えるのかとか、どういうふうに伝えられるのかとかっていうですね、
全部メモってた。
はい、
素晴らしい。
構成とか所作とか、その立ち方とか、はい、振る舞い方とかもいろんなことをメモしてたんですよ。
もう全部ここに答えがある。素晴らしい。無駄になることはないですね。
ないですね。先輩とか、まあ、技術の方とか、うん、ディレクターさんとか、ありとあらゆる人の意見をメモってたので、メモマだったのがここがこうそうしたところですね。
もうこんなにあるけどどれ教えてほしいですかって感じですね。
そうそうそう。とりあえず出るから、見た目からみたいな、こう見た時にかっこよく見えるように、うん、自信があるように教えてくれみたいな、ざっくりしたのでですね、1年ぐらい見させてもらって。
1年間のプライベートレッスン、
はい、
すごい。それ毎週やった。
毎週、まあ、仕事、お互いの仕事が都合のつくときに、はい、ほぼ毎週のような形で見させてもらって、でそれが今やってるプログラムのベースになった。
もうウィンウィンな感じです、ね、
そうですね。
ちょっと実験しながら、このやり方あまりナビカのダメなんだなとか言って、
そうですね、
こうした方が成長するんだなみたいな、はい、
だから今もそうなんですけど、手っ取り早くうまく見える方法と、うん、それプラス基礎としてこうちゃんとやっていくべきことっていうのを2段階でデリバーするっていうことをやらせていただいて。
素晴らしい。じゃあその人は無事1年後には見違えるように。
そうですね、今とある企業の社長さんをなさってるんですけど、その社長さんに就任されてからもまた再び1年以上見させていただいてて、
なんかアメリカの大統領みたいですね。
そう、長いお付き合いをしています。
そういうちゃんとね、プライベートでレッスンする人がついてるって言いますから ね、なかなか日本の社長さんってそこまで気を使ってないけど、うん、大事ですよね、あれね。
大事です。代表の方がいいと本当に会社って一つにまとまるので。
そうですよね。やっぱりこの人の下で働きたいとか、うん、働いてて嬉しいって思わないと、ちょっとモチベーション下がりますよね。
そうですよね。
すごい大事なことですよね。
はい、なのでそこが私がこう、まあ、個人事業主としてアナウンサー以外のことで始めたスタートですね。
うん、じゃあもうそこから、今は会社されてますけど、はい、どれくらいで会社にされたんですか。
そこから
その方2年間ぐらい実験、
そうです
ね、実験してもらって、
そうこうやってるうちにこういうことをやってるんですとかっていうと、はい、他の人を紹介していただいたりとか、はい、なんか噂をなんだかわからないんですけど、こう口コミで、あ、うちもやりたいですとかっていうので、最初は個人の方が多かったんですけど、いつの間にか会社でやりたいですとかっていうお話をいただくようになって、ずっとその事業が広がっていって、うん、はい、ある時うちは法人じゃないと契約できませんっていう会社さんが、はい、うん、出てきてですね、
現れるでしょうね。
私個人でやってたので、
はい、
私個人事業主ですって言ったら、1週間あれば会社にできますよみたいなアドバイスをいただいてですね、
じゃあ会社にしよう、
じゃあ、わかりました、じゃあ法人にしますって言って。
皆さん、こうやって法人って簡単に結構できるんですよとか言って、
本当に思いました。
でも出すのはね、はい、簡単ですよね。
誰でも登記すればできるので、
はい、それは私も経験、誰でも、だから誰でもなれますよね。でも大塚さんのところはどんどん事業拡大して、いるところが素晴らしいんですけど、今やだって何人も抱えてらっしゃるんですよね。
そうです。講師の方々は他のアナウンサー業もしつつ、うちでも講師をされているっていう、
なんかだからそういう、なんていうんですか、
契約をしてます。
契約をしてプロダクションみたいな感じ
で、はい、そうですよね。まあ、その彼女たちが所属している事務所ともお話をさせていただいて、こういうお仕事をしていただいてますよっていう形でやらせていただくケースが多いです。
は
い、
じゃあ企業さんからそういう話し方とか、はい、立ち振る舞いとかの研修が入ると、はい、まあ、そういうご都合とかを踏まえて派遣するみたいな。
そうですね、基本的に今は立ち振る舞いとか話し方とか もちろんなんですけれども、まあ、コミュニケーションをデザインするっていうことで、はい、会社の中が会社でやりたいことと外から見えてる会社のイメージが一致するかどうかっていうことをテーマに、会社がどう発信したらいいのか、少し PR に近いところを
やって
る、はい、やらせていただいてます。
大事なことですよね。ブランドイメージって周りが決めますからね。
そうなんです、はい、で合わせて私もそのやってる間に自分が経営を学んで大学院に経営を学んで、
そこが素晴らしいですよね。なんかやっぱり学ばなきゃとか思ったこととかあったんですか、経営されてみて。
法人化してなんとなくうまくいってるのかなっていうのがあったんですけど、メンバーが増えていくと言語ができないとダメなんだな、なんとなくはダメなんだなって、
ちゃんと伝わらないですからね。
って思って、じゃあこの経営、まずは経営を言語化できるようにしてみようと思って、大学院に行ってっていうのがきっかけですね。
それ大学院からやる時って、もうご結婚もされて、
そう、子供がまだすごい小さい時で、いろいろ反対のご意見とかもいただきながら、苦しかったですね。また苦しい時に戻ってるみたいな。
それでもやっぱり、勉強しようと思ったのは、何か理由とか、なんか目指してる世界があったからですかね。
理由は大きな理由は一つ、まだ見ぬ世界を見たいっていうところですね。その自分が見たことがない世界を見られたら、どんなに自分の視野も広がって未来も広がるんだろう。で、それがゆくゆくはその自分たちの子供世代にいい影響があるといいなっていうのが大きな目標です。ただなんで自分が苦しいのにまたこうできたかっていうと、すごくいいタイミングでいい方々にご縁をいただいて出会うことができて、それが理由だとは思っています。私女子大の、本当に小さな女子大の英文科みたいなところに出て、結婚したら仕事を辞める、子供が生まれたら子供を辞めるみたいな勝手なイメージがあったんですけど、先入観ですよね、自分自身に。でもそれがある時、福島早紀江さんという方にですね、お目にかかった時に、自分の大学の先輩で、それは仕事で出会ったんですけど、大きなシンポジウムの登壇者のお一人が福島早紀江さんで、自分の大学の先輩でこんなに大きいシンポジウムに出られる方がいらっしゃるんだって衝撃を受けて、ご挨拶に伺って、大学の後輩ですって、こんなに大きな場所にこう立たれる先輩を見るのが初めてで、ワクワクしてご挨拶に来ましたみたいな感じで言ったら、大変いい方で、あなたも望めば何にでもなれるのよっていう穏やかな一言をいただいて、
すっごい励まされるというか、素晴らしい希望を与えてくれる言葉ですよね。
ねえ、もうなんか雷に打たれたような、えみたいな、私の人生ってそんな風に開けるんですかみたいな、びっくりして、えそうよ、あなたが望めばっていう言葉がすごく キーワードで、あ、望んでいいんだ、
許可が出たんですね。でも多分無意識で制約してたんでしょうね。
そうですよね。
なんとなくこうね、ずっと私立の中高、女子高で行かれてて、まあ、教育方針もあるでしょうけれども、
そうですよね、
なんとなく刷り込まれている、こんな人生に行きましょうね、みたいなところがあったところから、あ、いいんだ、みたいな。
だからあの時に、あの出会いがなければ、今、会社を作るとか もちろんそうですし、大学院に行くとも多分思わなかっただろうし、ましてや博士課程なんて意味がわからないみたいな感じですよね。
だからその後ね、その、ところとはまた別にとか、
あ、今 ね、
大学院の博士課程の後期ですからね。
そうなんです。
元論文書いたら博士ですよ。すごいですよね。でもだから昔の以前の、みゆきさんだったら、まあ、考えもしなかった ったっていうことなんですよ ね, すね。その出会いがあって、うん、あ、望んでいいんだ、望めば何人でもなれるんだって言って、まあ、その扉を開いたのはでもみゆきさんなので、まあ、素晴らしいなと、まあ、だからちょっとねいろんなことをまだまだね、今もそうかもしれませんね、言う人がいると、
あ、そうですね、うん、
ちっちゃい子がいるのにとかね、うん、でもやっぱりそれよりも、まあ、そのお会いした先輩への憧れとか、もっと知らない世界を見たいっていう好奇心が勝ったということですかね。いや素晴らしいですね。じゃあちょっとですね、そんなみゆきさんが結構やっぱお仕事されたらいろいろ大変なこともあると思うんですけども、はい、まあ、そういう時にどんなことを考えて、まあ、どんな風に、していかれてるのかっていうのを、まあ、今のような素敵なお話をもっと聞いていきたいと思うので、2曲目聞いていくからもう少し伺っていきたいと思います。帯吉幸さんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない、夢はここにある、hey! Hey! 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 弾けた波の粒、黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう、hey! 今手にしてるよ、hey! 僕のダイヤモンド、hey!何度も諦めて、やりたいことからやれることに変わっていた、動けない同じ場所ぐるぐると回って、海へ帰すアメジストさ、
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、素晴らしい方との出会いがですねきっかけで、はい、自分の考え方も大きく変わって、うんうんうん、そこから人生もだいぶ変わってこられたゆきさんなんですけど、会社をされてる上ではなんか工夫されてることとかあるんですか？
会社はうちの会社がやってることとまさに同じなんですけれども、私がどんなことを思い描いていて、うん、何をしたいのか、どういう未来を描いてるのかっていうのをすごく明確に皆さんに、メンバーみんなにお伝えしているので、うん、そこはそれに共感してくれたり、そうだよねって思ってくれる人しかうちはメンバーとしていないんですね、
うん、
なのですごくこう一体感というか向かってる方向性が一緒で、それをしっかり外にもみんなうまく出してくれてるので、うん、いいのかなっていう、現状としてはいい状態であると思っています。
まさにだってそういうやり方を伝えてるんです
ね。そうです、
会社に。
まさにそうです。
自分の辞書でね、まず、はい、実現しないとということで、はい、まあ、そのために MBA も取られたのかなとは思うので、
はい、
でも、さらに今勉強されているということで、そこではまた何かさらに進展するようなことを勉強されていると伺ったんですが、
はい、皆さんがこういった、弊社で行っている研修を通してとかもそうですけれども、何かを通して変化していく姿を数値化できたらいいなと思いまして、
やりがいになりますよね、
はい、
なんかアップしたみたいな。
そうそうそう、
管理者だけじゃなくてね、
そうなんです、
自分もね目に見えて、うん、いいですね、はい、
なので博士課程の研究テーマとしては人の資本を数値化していくっていうことをやっています。金銭価値として表す申告不指標という国連が GDP とともに活用しましょうっていうことをお勧めしている指標を使っていろんなものを金銭価値に出していくっていうことをやっていますね。
まさになんか時代が求めてることじゃないかなって思うんですよね。なんか今 ESG 投資とかも言われてて、
はいはい、
要は企業の無形資産に着目されてますけど、うんうんうん、結局それって今はなんかこうそんな明確な指標があるとも言い切れなくて、
そうですね、
こういうことをやってるからって言って評価したりとか、
はい、
結構、偏っていても偏っているの で、 そ う、 で、ね、そういう指標って多分これからどんどん企業もね求めていくでしょうし、さっきも言ったけど個人の人もね、運動とかだとね、なんか目に見えてなんかできるようになったとかって分かるから、
ね、はい、
やりがいになったりするっていうのが、そう、運動とかじゃなくてもちゃんと明確にね数値化されたらすごいモチベーション上がってどんどん頑張れる人が増えるというか、続ける人が増える気がします。
まさにおっしゃる通りで、今まで国とか自治体、大きい単位ですよね、市町村とかで やらせていただいてたんですけど、研究室と今度は企業とか個人っていう形になってきたので、個人の人がどれぐらい変化してその人の資本価値っていうものが変化するかっていうのを見られるので、モチベーションにもなるし、動きやすくなるのかなっていう。
そうですね、人に伝えるときにね、はい、やっぱり、まさに伝え方を学びたい方は大塚さんのところに行ったらいいんですけどどうやって伝えるかを教えてくださるので、でも数字とかでね、はい、見せられたら、あ、そうですかって、
より分かりやすいです
よね。分かりやすいですよね。素晴らしいですね。じゃあますますじゃあそういうふうにこれからの活躍が期待される大塚さんなんですけど、大塚さんを見てね、いやー、ちょっととてもとてもって思ってる方もね、聞いてる方の中にはいらっしゃるかと思うんですが、大塚さんが前々回とか前回に話してくださったように、もともとはそんなに何も考えてなかったんですよっておっしゃってくださってて、でもこうやっぱり人との出会いとか、そういったものの中から、自分に対しても許可を出して、
はい、そうですね、
じゃあ自分が望んでることは何だろうって言って、そこに向かって、動いてこられた結果が今の大塚さんだと思うんですね。 うん、そういう風にじゃあ自分もなってみたいなって思ってるような、まあ、今会社員でこれからのキャリアについて考えてる方とか、うん、まあ、もしかしたらすでに起業されてる方もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、まあ、まだまだ途上でね、あの自分がどういう風に今後していくかって模索してるような方に何かメッセージがあればぜひ伝えいただけますか。
はい、ありがとうございます。私自身もまだまだ途上なので、あの一緒に学んでいく立場であるというふうに思っています。それを踏まえた上で自分が心がけていることを一つお伝えしたいと思います。それはとりあえずやってみる、
はい、
完璧な準備ってないんですよね、うん、どんなに完璧にしても状況とか相手によってどんどんいろんなことが変わっていくので、うん、よし 100% 準備するしようじゃなくってとりあえずやろうっていう風に思って動かれるといいのかなと思います、うん、そうすることによって、まあ、自分の経験を踏まえてですけれども、私はたまたまいろんな方々にご縁をいただいて動いてたからこそいろんな方に出会えたりいろんなラッキーなことが起こったのかなっていう風に振り返ると思ってます。なので皆さんにもとりあえず動いてダメならまた軌道修正すればいいかなぐらいに思っていただけるといいのかなというふうに思ってます。
なんかね、あの結局頼まれ事も結構ね引き受けていらっしゃいますからね。
そうですよね。
って思いながらも、まあ、引き受けられるところが大塚さんだし、まあ、やりこなしてしまうからこそ次につながってるところもあるとは思うんですけど、ちょっとこれ休憩の時にね伺った話ですけど、なんか相手の方が勘違いされていてあのお仕事を頼みたいと思ってた人が来てくれたと 思い込んで大塚さんにお話をあまりにも、まあ、されるので違うんですと言えなくなって結局その仕事引き受けちゃったっていうあの話も聞いていてですね、しかもそれは全然自分がやったこともなく得意でもなく、ね、まあ、あまり伺う限りでは好きでもなかったのかなと思うんですがでも結局それをやってる中でね今の大学の先生とも出会われたっていうことなので、何がどうなるかわからないですよね。
そうですよ。なのでとりあえずまあいいかなと思って、
思ったら
やってみようか
な。やってみるというそれはなんかね、あのアナウンサー時代のことであればその後教えてって言われた時に役立ったり、
そう思います。
その後のさっきの話であれば、あの教授との出会いになって今につながったということで、はい、まあ、何をやったらどうなるというのは言えないけれども、うん、まあ、流れに乗ってやってみようかなと思ってやってみるっていうのが一番大事なことなんですかね。
ですよね。未来は誰にもわからないので、
そうですね、
まずは進まないと誰にも会えないし、うん、何も始まらないので、うん、まずはやる。
まずはやる。
ダメなら変える。
変える。いや、本当に大事なことですよね。それプラス、まあ、自分が思っていることはこういうことなんだよっていうのをちゃんと正確に伝えられたら、すごい鬼に金棒ですよね。
そうですよね。うん、今あのかりさんおっしゃってくださったように結構やりたいことを言ってると思います、うん、私こういうことに今興味がありますとかこんなことしたいです、うん、みたいなのは、
うん、どんどん言ってる。
お目にかかる方はお目にかかる方にお伝えはしています、う
ん、素晴らしいですね。だから、まあ、その時答えがなくても、はい、なんか誰か覚えてて、
そうなんです、
その人が誰かに会った時に、あ、そういえばなんか大塚さんこの間そんなこと言ってたなって言って人につないでくれるって、あ、素晴らしいですね。なんかそれはなんかすぐみんなできそうですよね。
そうですよね。
誰にでも、うん、まあ、そう言いながらですね、ちょっと言うのも躊躇しちゃう気持ちは私は分かるんですけど、でまずは自分がこういうことしたいと思ってますって言って、まあ、それ変わってもいいんですよね。
いいです、いいです、
はい、私は結構やりたいこともコロコロ変わるので、うん、なんかこの間言ってたこと違うじゃんみたいになったら嫌だなとか思っちゃうけど、
大丈夫です、まあ、そんなに人の話を覚えてる人いないもんね。
なんて言われたら、あの時はそうだったんですけどって、
そうそうそう、
今はこうなんですって、
そう、まさに
言えばいいっていう感じですよね。そしたらまた言うチャンスがあるしみたいな、はい、ということで、前々回、前回、はい、今回と大塚みゆきさんをお招きして素敵なお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。3回にわたって素敵なお話をたくさん聞かせていただいたみゆきさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。 教えてよって言われてプログラムを考えた時に役立ったのは、苦しかった局アナ時代のノートだったというお話でしたけども、やっぱり記録することって大事だなって改めて感じましたね。で、やっぱりその努力は裏切らないですよね。まあ、その時のノートが役立って、まあ、現在に至るプログラム作りっていうベースになったとおっしゃってましたが、まあ、そこから法、まあ、口コミでどんどん仕事が広がって、法人化されていくわけですけども、ね、現在は、やりたいことと、外から見えてるイメージを一致させていくっていう、まあ、どう発信するかっていう PR に近いところをサポートされているとおっしゃってました。で、これ個人であっても法人であっても、とにかくその人、その会社がやりたいことをどうしたらうまく進めていけるんだろう、それをサポートしたいというみゆきさんの思いが根底に流れてるなって感じました。そのために必要と感じたのが、まあ、まず言語化、ですよね。で、その言語化をきちんとできるようにということでご自身も大学院に行かれて、そして今は、さらにその変化を数値化して見せられるように、まあ、これが人に見せられたらよりなんかこう人に伝えられやすいからということで、まあ、それも、サポートの大きな力になるというふうに感じられて今学ばれているということでしたけども、まあ、どちらもお子さんが小さい時に大学院に行かれたということで、まあ、いろいろと言われることもあって、苦しい思いもされたとおっしゃってました。それでも、それを続けたのはやっぱり人との出会いだったというのがとても印象的でしたね。あの時あの出会いがなければ、大学に行くこともなかったし会社も作らなかったと思うしっておっしゃってましたが、みゆきさんの一つの特徴として、出会った人との関係とか、まあ、その出会いそのものをすごく大切にするということがあるんじゃないかなと思います。で、その時に言っていただいた、あなたが望めば何でもなれるのよという、言葉を強く胸に留めて、またその通りに行動をされてこられたというのが素晴らしいところですよね。で、私たちへのメッセージとして2ついただきました。まず、とりあえずやってみる。とりあえず動いてダメなら軌道修正すればいいんだから、まずやってみましょうということ。そしてもう一つは、私はこういうことに興味がありますとか、こんなことしたいですっていうのを伝えていくといいですよっていうことでした。まあ人の話ってそんなに覚えてないから、その言ってることが変わっても大丈夫ですよとも言ってくださいましたね。この2つですね。この2つ、ぜひ私も、取り入れていきたいと思います。よかったら聞いてくださってるあなたも参考にされてください。前々回前回今回と3回にわたって、聞いてきました大塚みゆきさんのインタビュー、1つでも2つでも、まあ、もちろんいくつでも、あなたの人生に役立てていただけたなら私もとても嬉しいです。次回はまた素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます。楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。